ページになります。ペテロの手紙第一、四章七節から十一節。万物の終わりが迫っています。だから、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず、心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方は、それぞれ賜物を授かっているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに仕えなさい。語る者は神の語る言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とがよよ限りなく神にありますように。アーメン。宣教、祈りへの献身と題しまして、末盛牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。新しい朝、週の初めにこのようにして愛する方々と共にあなたに名を呼ばれ、礼拝に招かれたことを心から感謝いたします。主をどうぞこのところに豊かに臨んでください。私たちにどうぞ御言葉を持って新しい一週間を始めさせてください。どうか私たちの弱い心にあなたが臨んでくださり、どうか御霊を持って私たちを強め立て上げてくださいますようにお願いいたします。今日語られる御言葉に応答する信仰を私たちに与えてください。聖霊様どうぞ豊かにお働きください。私たちのうちに臨んでください。ただただ主の栄光を主を心から望みます。私たちではなくあなたの皆が褒めたたえられますように、私たちの思いではなくあなたの願いが成し遂げられていきますように、玉川教会を豊かに祝福してください。ここに集いしお一人お一人を豊かに祝福してください。今日ここに集うことができなかった愛する兄弟姉妹、どうぞどうぞあなたがその場において覚えてくださり、新しい一週間平安の中で歩むことができますように導いてください。この礼拝を心から感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。主の皆を心から褒めたたえます。今朝も主に招かれて皆様と共に礼拝を捧げられます。幸いを心から、感謝いたします。少し前にですね、音楽委員会の結婚式の打ち合わせの準備に、長井姉妹のお宅にお邪魔したときにですね、リサちゃんが、かわいいかわいいリサちゃんがですね、私の顔を見てかどうかわかりませんけれども、教会に行きたくなっちゃったって言ってですね、うわ、かわいいね。もうなんとイエス様が喜ばれるかね、もう行きたくなっちゃった。それでね、ジタバタというかですね、足バタバタする、行きたい、教会に行きたい、教会に行きたい。かわいいですね。どうでしょうか、皆さん、そのような思いで今日、礼拝に来られたでしょうか。行きたくなっちゃった。もう昨日が待ちきれない。ですね、もう早く寝よう。明日の礼拝に備えて早く寝よう。テレビ見るのもやめよう。ですね、お酒飲むのもやめよう。そういう思いで皆さんいらっしゃったでしょうか。いらっしゃったと信じます。ですね、私もそのように備えられたと信じます。今日はですね、今週ですね、土曜日、日曜日、2日間に行われる聖会に向けて、御言葉をですね、取り継がせていただきたいと思います。この2日間ですね、ある意味においてもたった2日間ですね、二日間しかない、その中にあって、御言葉と、そして聖霊の溢れる恵みに預かる時となりたいと願います。 もうバプティゾというですね、ギリシャ語の言葉がありますけれども、浸るという言葉ですね。私たちがその聖霊の恵みに、御言葉にもう全身が預かることができるように、主に大いに期待しています。ぜひですね、皆様すべての集会に参加できるように備えてください。そしてですね、今年は武田博史先生と、また韓国から宣教師として新生教会に仕えておられるパク・チョンエ先生をお迎えいたします。聖霊の火を携えて、また祈りの火を携えて、今回来てくださいます。どうぞ、講師の先生方も覚えてですね、お祈りいただき、備えていただきたいと思います。どうぞその2日間、3回の集会が、それこそイザヤがですね、照明を受けた時のように、神殿に神の栄光が満ち溢れる。ですね。皆がこぞって聖なるかな、聖なるかな。そのようなですね、集会になるようにと心より願っております。そして、神様の栄光の中で、私たち一人一人が、天よりの力に満たされて、与えられた使命を全うする、その力、備えの時となりますように、心より願いですね、祈ってまいりたいと思います。今朝、聖書で開きました詩編96編のこの御言葉は、まさに教会に与えられている使命であるかと思います。96編の2節のところに、主に向かって歌い、皆を讃えよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。教会は主を褒め讃え、そして国々に、諸国の民に主の栄光を語り伝えるために、私たちのこの教会は与えられております。今度ですね、日曜日の午後の集会においてはインドネシアミッショントリップのこの報告を少し長い時間をとってしていただきます。今回ですね、参加された方の感想の中に、今回カリマンタンのその地に行ってみて、さらにさらに奥に人がいるということを知りました。もう奥まで奥までですね、人が住んでいるということ。私たちは自分の生活にとどまっているとなかなかですね、この周りの状況が見えない。このここ見えているところだけで私たちの世界は完結しているかのように勘違いしてしまう、そのような私たちであります。そしてですね、教会も私たちが自分たちの教会のことだけを見ているとどんどん力を失っていってしまいます。今多くの教会がまさに危機的状況にあります。外の集会に出ていくと、またですね、役員会などに出ていくと、本当にその現状をつぶさに知ることができます。人数がいるから大丈夫なわけじゃ全くない。いや、むしろその中である大きな課題に向かったときにですね、私たちは教会だけを見ているともうその現実につぶされていってしまう。そうするとどうなるかというと、幻を見る余裕がなくなってしまう。もうそんな幻どころじゃない、もうこれ今目の前にある解決のために必死になってしまう。そうするとどうなるでしょうか。幻のない民は滅んでいきます。幻のない教会は滅んでいきます。けれども教会に、復活のイエス様は全世界に出て行きなさい、教会は全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい、そのように命じられました。教会の使命はまさに日ごとに国々に、諸国の民に、すべての作られたものの主の栄光を述べ伝えることです。世界宣教をすることです。そのことを今回出て行ってですね、改めてその方がですね、お口にまだまだたくさんの人がいる。世界宣教しなければならない。そのような思いをですね、受けてこられたことを本当に主に感謝いたしました。しかし私たちはこの使命を成し遂げるためには、何が必要なのでしょうか。今日は教会学校で宮清めの記事を学びました。その時イエス様は、教会が、神殿が人間の私利私欲のためではなく、人間の願いをなすところではなく、自分の利益を求めて捧げられる礼拝ではなく、すべての人たちの祈りの家でなければならない、そのように言ってですね、激しい怒りを持って、それこそですね、両替台をひっくり返して、動物を追い返されました。 教会は祈りの家とならなければならない。教会が祈りの家となるということは一体どういうことでしょうか。それは私たちではなく、教会の中心にイエス様がいてくださり、教会の中心に聖霊様が主権を持って働いてくださり、教会の中心に聖霊様が恵みを注いでくださり、御霊によって成長していく教会のことです。恵みによって成長していく教会のことです。キリスト教会とですね、そのような、もちろん教会は名を挙げているわけですけれども、必ずしもその名前がそのようにしていくわけではありません。キリストの教会と言いながら、そうでないですね。キリストの御思いを実現する以上に、私たちですね、人間の思いが先立ってしまう。そのような現実も多々あります。けれども、教会の目的は、先ほどの詩編でも読んだように、社会活動をするためでもなく、また私たちの願いを実現させるためでもなく、キリストの教会は魂の救いのために、癒しのために、回復のために、良き訪れを述べ伝えるためにあるのであります。ではそこに集う私たち一人一人の使命は何でしょうか。今日ここに集った皆さんはですね、イエス様を主と信じて、キリスト者としてですね、信仰生活を歩んでいる皆さんです。私たちの人生の目的は何でしょうか。パウロは、コリント書のですね、5章の15節の中で、第2コリント5章15節の中で、お開きになる方は330ページです。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。私たちの人生の目的は、自分のために生きるのではなく、神のために生きるもの。またですね、ロマ書の12章の1節2節のところに、先々週だったでしょうか、2節のところがですね、御言葉として与えられましたけれども、ロマ書の12章の1節2節を読むならば、291ページ、ご一緒にお開きになった方は読みましょう。291ページ、ローマの信徒への手紙、12章、1節2節をご一緒に読みます。291ページ、1節2節、3、はい、こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。アーメン。私たちの人生は神に捧げられる生贄として、私たちの人生があるということ。そして神様に変えていただいて、いつも主の御心に生きるように。別の言い方をするならば、私たちの人生の目的は、主に栄光を期すためであります。良い学校へ行き、良い仕事をして、良き家庭を築くこと、また有名になること、それらももちろん神様からの祝福であるに違いはありません。けれども、それが作られた目的ではありません。私たちは皆神様に捧げられる存在として、神様のために仕えていく存在として、使命を成し遂げていくものとして神様に作られました。 そのような者たちが集うのが、このキリストの教会です。そしてイエス様は、今日のその宮清めの中で、祈りの教会、祈りの家とならなければならない。そのように語られました。教会に祈りの家となるために、またリバイバルと世界宣教の使命を成していくために必要なのは何でしょうか？必要なのはカリスマ牧師でしょうか？まあそうであったらいいんですけどね。それはそれでいいと思いますけれども、まあこの教会はちょっと違いますのでですね、カリスマ牧師か、もしくはですね、優秀な羊さんたち、まあこれは教会におりますけれども、優秀な羊さんたちがいるから教会が成長するんでしょうか。もしくは学歴や人生経験豊富な信徒の皆さんがいるから教会は成長するんでしょうか。お金持ちの信徒がいるから教会は世界宣教ができるのでしょうか。どれも違います。神様の恵みによって私たち一人一人が成長し、祈りの家となっていくためには、主の御心を成していくためには、私たちが祈りに献身するものとならなければなりません。ご一緒に購読したマタイによる福音書25章を開きましょう。49ページです。イエス様はこのマタイによる福音書の24章から始まって、終わりの時代、私たちはどのように生きなければならないかということを語られます。それは、一言で言うならば、目を覚ましていなさい。今日の礼拝が、主の再臨を待ち望む備えとなりますようにと願います。私たちの日々の生活が、主がいつ来られてもいいように、私たちは備えられているでしょうか。今日皆さんが集ったこの礼拝が、主が来られても、私たちは今日このところで共に喜んで主を迎え入れることが、備えができているでしょうか。24章の36節のところで、イエス様はこのようにおっしゃいました。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。その日その時は誰も知らない。天使もイエス様もわからない。けれども、その時の人々は、38節で、洪水になる前は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。その時が来るまで何も気がつかなかった。そして人々は食べたりめとったり、この世の人生に埋没していた。だからイエス様が来ることを備えることができなかった。その時を全く知らず、来て突然。だから、目を覚ましていなさい。あなたたちはしっかり目を覚まして、主の再臨を待ち望むように、主がいつ来ても迎えることができるようにしていなさい。44節で、だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからです。私たちの人生において、様々な出来事もまた、突然やってきます。突然病にかかり、突然家族が亡くなることもある。突然食事を失うこともある。突然明日からの道が途絶えてしまうこともある。そのように突然何かが来るから誰も予想することができない。けれども、それがいつ来るか、それを予想すること、それが私たちの務めなのではありません。それがどんな時に来ても備えていなさい。どんな時に来てもそれが主の御手の中で、すべてが御手の中で神様が背後において働いてくださっている。そしてそこで祈り信仰によっていつも立ち上がることができるように。 信仰の目を持って私たちがその現実を受け止めることができるように、私たちはこの人生をいつも目を覚まして神の時を生きていなければなりません。この間ですね、今日松本姉妹が来てくださっておりますけれども、この間ですね、皆様にもですね、大変励まされましたので、姉妹のですね、お証をさせていただきたいと思います。この間ですね、ちょっと姉妹が今がんの治療中で、そしてですね、高熱の中にあって、非常にですね、先々週でしょうか、苦しみの中におられました。そしてその時にですね、姉妹のところにお祈りに行った時に、先生、実は今日不思議なことがありました。姉妹がですね、1時間半ぐらい病院で点滴をされていた。その時にですね、姉妹が幻を見られた。それはどういう幻だったかというと、天をですね、上を見た時に、お花畑のようなですね、綺麗な場所が広がっていた。そしてですね、それを見上げた、綺麗なところだな、そう思っていたら、先に天国に召されたご主人がいらっしゃった。また先に天に召された教会の兄弟姉妹が姉妹に向かって手を振っていた。そしてですね、姉妹がですね、でも先生、その手の振り方はですね、こうじゃないんです。こうだったんです。だからですね、だからまだ大丈夫ですって、まだまだ役目がございますと言ってですね、共に祈りました。けれども私は大変励まされました。すなわち、そのような御国はあるということです。天国は備えられているということです。すべての人に天国は備えられているということです。そして皆さん、教会の祈りは先に天に引き上げられた者たちの祈りで満ちているということです。いつもいつも天国から私たちのために祈っているということです。先に行った家族であれ、生徒たちであれ、皆が、それこそすべての全世界の、それは日本人だけではありません。全世界の先に召された兄弟姉妹は今も玉川教会のために、私たちのために祈っているということです。皆さんまだこうじゃありませんよ。皆さん全員がですね、このように手を振っていることと思います。それゆえに私たちはその天国に向かっていくために、私たちがこの与えられている今この時間、マタイ伝の25章のところで、10節で、イエス様は例えの中でこのようにおっしゃいました。花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。私たちの人生もやがて戸は閉まっていきます。閉まらないものはおりません。その前にですね、主の再臨が来れば、それは話は別です。けれども、私たちの人生も必ず終わりが来ます。それは主の再臨と共であるのか、私たちのですね、人生が終わる時であるのか、それはわからない。けれども、花婿と一緒に公園の席に入り、戸が閉められた。戸が閉められる時、必ずそれが訪れるということ。けれども、そのために、今私たちがこの地上において与えられている時間は決して長いものではありません。多い人で120ですね、行かれると言ってる姉妹がいますけれども、120、140ぐらいは聞いたことあるかもしれませんけれども、普通は大体今はですね、80、90ぐらいでしょうか。その期間は定められています。その私たちが今与えられているこの世での人生の中で、私たちは神様にどのようなものとして召されているのか、そしてどのように教会はこの使命を成し遂げなければならないのか、それは今日の十人の乙女の例えを通してイエス様が語られました。ここには賢い乙女とそうでない乙女のこのですね、比較がされております。すなわちどういうことだったでしょうか。後半の賢くないと言われた乙女たちにおいては、灯火は持っていたけれども、油の用意ができていなかった。だから、その火は燃え続けることができなかったわけです。イエス様が来る時まで燃やすことができなかった。けれども、かたやイエス様に賢い乙女、そのように言われた乙女たちは、自分の油をしっかり確保していました。すなわち主が来られる時まで燃やし続けられる油を持っていたんです。
私たちは黙示録を読むときに聖霊の働きによってそれが天に引き上げられていくためには聖徒の祈りが必要であると書かれております。ただ聖霊様が働いている、それだけではない。私たちは聖霊の命に預かって聖徒たちの祈りとともに、それは主の御前に良き香りとなって立ち上っていく。私たちはそのために常に自分たちの油を持っていなければなりません。そのために旧節で賢い乙女たちは答えました。分けてあげるほどはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさい。神様の聖霊の恵みをいつもいつも絶えずいただきながら生きるためには、聖霊十万で私たちがいつも歩みながら神様から力をいただいて、神様の御心をいただいて、そして日々私たちが使命を成し遂げていく、この聖霊をいつもいただくためには、私たちは買いに行かなければならないということです。自分たちの分を買いに行かなければならないということです。それはどういうことでしょうか。犠牲が伴うということです。ただ黙っていてですね、あ、恵みが来ればいいや、恵みが来れば祈れる、そうではないということをはっきりとイエス様はこの乙女の記事を通して私たちに語っています。私たちはそこに労力を伴わなければならないということです。ある人は祈りのことをクリスチャンが最も捧げるに値するですね、この聖なる労働であるということを語りました。祈りは労働である、すなわち祈りは賜物であると同時に勝ち得ていくものであるということ、恵みであると同時に義務であるということです。義務ということはどういう意味を表すでしょうか。それは祈っても祈らなくてもいいものではないということです。もし祈りが私たちクリスチャンの労働義務であるならば、私たちはこの義務に対して喜んでこの身を捧げていかなければならない。目を覚まして主のために備えていなければならない。これが教会の終末時代の姿でなければなりません。また私たちの姿でなければなりません。今日皆さんにですね、この佐藤正文という方のですね、祈祷の生涯というこの本を皆さんに紹介したいと思いますけれども、もうこれはですね、私たち皆が持っているこの課題です。どうすれば祈れるのかですね。このことを皆さんと共に分かち合いたいと願いますが、祈祷の必要は感じているが祈れないという声は多い。さらに考えるとこれは全ての人の声である。なぜ祈れないのだろうか、どうしたら祈れるようになるのだろうか、このことはまた全ての人の聞きたい願いである。クリスチャン生活のあらゆる点が祈祷に負うところ多分にあり、祈祷が可能なら続いてあらゆる他の生活が可能になってくる。祈祷が可能なら、祈祷がなされているなら、祈られているなら、その後すべての生活は整えられていく。例えば祈り得たとき、聖書は開かれたる書であり、恩寵がいくらでも祈祷に比例して汲み取れるものである。この筆法はあらゆるクリスチャン生活に及び、その意味で祈祷は信仰の生涯の鍵である。ある方が祈祷の失敗は生活の失敗であると言いました。しかし事実において祈りの必要に迫られていても祈っていない、祈れば良いことに決まっている事実に直面しながらもなお祈ろうとしないというのは一体どういうことなのだろうか。この点から考えて佐藤先生はこのように語ります。祈祷の最大の秘訣は 実行の遺憾にあるものと言える。すなわち、祈祷の最大の秘訣は何であるか、実行するかどうかということです。ですね。単純な話です。私たちは、なんかもらったらですね、なんかもらうことを期待しますけれども、ですね。もちろん聖霊の恵みによって祈る。私たちがですね、この信仰が落ち込んだ時に御言葉を握って祈る。そのような私たちの祈りの戦い方はあります。けれども、その中心はするかしないかです。どの祈りの本を読んでも、ですね、あるチャールズ・フィニーという先生の本にはですね、もうワクワクしながら、これ祈りの本というのはワクワクしながら読めるんですね。もう恵みがたくさんあるから、溢れているから。でもですね、その先生の本の中に、それでやりますか、やりませんか、ですね。やらないんだったら、私が書いたそれをしないんだったら、読む必要はあなたはありません。って言ってですね、もうバレたと思ったんですけれども、でもですね、でもそういうことなんです。実行するかしないか。意思を屈服せよ。すなわち、祈りたくない意思を屈服しろということである。祈りたくない意思を信仰で屈服してかからない限り、誰も楽なことを好む傾向から巧みに人は奪われてしまう。これは意思の弱い者には困難であるというが、それは事実に相違している。一歩意思を屈服してかかるところに、二歩目にはすでに神の助けが加わっている。三歩四歩と次第に高く神の助けが加わって、祈祷へと進ませてくれる。それゆえ、これは何人にも可能の道である。しかし、第一歩で、直ちに空の鳥が来て、ついばみ尽くす場合が少なくない。だから、まず祈りたくないという敵を発見して、この城壁を砕いてかかるべきである。今の私のですね、祈りたくない、祈れないという最大の敵は花粉症ですね。もうぼーっとしてですね、もう全然集中できない。ですね。しかし、そのようにして私たちの中に常に敵が存在している。これをしっかり見極めて、私たちの祈祷を妨げるものは何なのか、しっかり吟味しなければならない。そして先生は最後に、再び、祈祷において今も今後も我々に関わっている問題は実行遺憾である。主よ、我らを助けたまえ。アーメン。私たちは今日のメッセージのタイトルは祈りへの献身です。今日賢い乙女を通して自分で油を買いに行きなさいと。すなわちそこには時間もかかります。また私たちが自分の生活を後にしなければならない現実も起こってくるでしょう。けれども、皆さんは仕事をしているとき、どうでしょうか？長時間の残業が伴うとき、皆さんは心痛みながらでも、仕事を、家族を置いてでも、ですね、もしくは自分のやりたいことを手放してでも、その時間に身を捧げるのではないでしょうか？だとするならば、もし私たちがお金のために、生活のためにそれをするのだとするならば、私たちは聖霊の恵みをいただくために、キリストの命に預かっていけるために、どれほど私たちは祈ることに、労しなければならないのでしょうか。神様の恵みだから、天が開ければ別に努力しなくたっていただくことができる。私たちに捧げられたイエス・キリストの十字架の死と復活はそのようなものでしょうか。イエス様が私たちのために命を捧げ、永遠の命を与えてくださったその恵みは私たちの人生のオプションでしょうか。そうではありません。私たちが日々このキリストの命に預かって生きることは私たちのオプションではなく、大きな目的であります。大きな使命であります。でなければ私たちは生きることができないのであります。神様の恵みなくして生きれる者がいるでしょうか？神様の恵みなして世界宣教リバイバルを起こす教会があるでしょうか？ありません。簡単に成し遂げられるような 買いに行かないで、自分の時間も犠牲にせずに、私たちが祈ることもせずに、神様の恵みを求めることもせずに、どうぞ主をやってください。これでは決してなりません。けれども、私たちがいつでも主を求めるならば、いつでも主に立ち返るならば、いつでも主に、先ほどの先生の祈りにありました、主を助けてください。祈れない私を祈れるものへと変えてください。主の恵みに生きるものへと、恵みによって成長する教会となさせてください。私たちはいつでもそのように祈る準備があるならば、主は必ずその祈りに応答してくださいます。なぜならもうすでにイエス・キリストは十字架と復活をもって、私たちの様々な弱さに勝利してくださったからです。イエス様がですね、持ってこられて困る問題はありません。何一つありません。主は私たちが持ってくならば必ず応答してくださいます。ましてや聖霊を求める者には喜んで与えてくださいます。そのために私たちはどうしなければならないんでしょうか。最後にペテロの第一の手紙4章の7節をご一緒に読みたいと思います。433ページ。433ページ。ペテロの手紙第1、4章7節。ご一緒に読みましょう。ペテロの手紙第1、4章の7節。三杯。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。アーメン。終わりの時が迫っています。このところはですね、言語では、エイスというですね、エイスプロでしたかね。はい、すみません。ちょっと今、自分の手の字でわかりませんけれども、エイスというのはですね、何々のためにということです。ということはどういうことかというと、もっとですね、ちょっとど忘れしました。訳がですね、いい訳がされているのはですね、このように訳されています。ですから、祈るために心を整え、身を慎みなさい。この方が言語に合っていると思います。私たちは祈るために生活を整えなければならない。逆ではありません。祈るために全ての生活が祈りに向かっていかなければならないということです。そのために私たちは必要な犠牲を捧げなければ、決して私たちは祈ることができないということ。万物の終わりが迫っています。だから祈るために身を慎み、心を整えましょう。終わりが迫っています。とは必ずやがてしまいます。それがいつか私たちにはわかりません。だからこそ私たちはこの時に祈るために献身する、そのような応答するものとなりたいと願います。教会が祈りに献身するならば、リバイバルは必ず起こります。教会が祈りの家となるならば、世界選挙は大きく前進していきます。そして主の御心を成し遂げることができます。最後に、張永義先生の文章を皆さんに短く紹介して終わりたいと思います。先生がこの祈りの鍵という中においてですね、語られていること。それはですね、教会にいよいよ聖霊の力を求めて祈らなければならない。あなたは自分の唇から出てくる力のない祈りにうんざりしていませんか？あなたの教会が祈りによる力強い働きを始める準備はできていますか？そのことを通して、あなたの近所の人たちも、町の人たちも、あなたの住んでいる都道府県の人たちも、あなたの教会にある力を知るようになります。そういう力ある働きが始まっても戸惑いませんか？もしそれがあなたの願いで、そのためには何でもすると、どんな犠牲でも払うというのであれば、自分自身を備えてください。神が目覚ましくあなたの人生を変え、あなたの奉仕を変え、あなたが新しい次元の力を持つようにと導いてくださるからです。あなたの教会で奇跡が起こるのは当たり前のことであるべきです。 あなたの教会で罪人が聖霊様に引きつけられるのは当然のことです。教会で病の癒しが起こっていくことは当然のことであるべきです。あの初代教会に起こっているその恵みが、同じ主が今生きておられるならば、同じことが起こるのは当然のべきであることです。そうじゃないですか、皆さん。どうでしょうか。主が今働いておられるならば、私たちの問題に、生活に、家族の現実に介入してくださって、解決策を導いてくださるのは当然のことであるべきではないでしょうか。そしてそのためには、神のお気に入りという子供はいないのです。誰でも犠牲を払う用意があるならば、祈りの力を自分のものにすることができるのです。神の力が私たちの人生にもたらされるためには、祈りに対する激しい献身がなければなりません。この激しい熱心さを培うためには、規律正しい生活をすることが必要です。なぜ祈らずに力が出てくるためには、時間がかかるからです。だから自分の時間は一番大事なことから優先して使っていかなければならないのです。そうしないと、いろいろな用事が出てきて、祈りの力を養いたいのに、いつの間にか時間がなくなってしまいます。私たちに正しい態度があれば、神の恵みによって力にあふれた祈りというご褒美をいただくことができます。アーメン。信じましょう。主が私たちを招いてくださっているゆえに、私たちがそれを求めようと自分自身を捧げていくならば、その用意ができているならば、主はその用意に対して空の器を豊かな聖霊の恵みで満たしてくださると信じます。どうか皆さん、私たちが今日この御言葉に応答することができますように祈りましょう。そして教会が祈りの家となりますように、私たち一人一人が主の宮で行われている祈祷会を、主を聖別することができますように、私たちはできます。主に願うならばできます。主を求めるならばできます。主によってできないこと、いやむしろ主が招いているならばできないことはありません。まず私たちが求める信仰を与えてください。捧げる用意を私たちになしてください。いよいよその力に預かるためにも、私たちは2日間のこれから行われようとしているその聖会に、私たちはその恵みを期待して集うものとなりたいと願います。主はそのことを切に求めてくださっています。玉川教会にですね、本当にいろんな外に出ていくと何度も言いますけれども、玉川教会の今起こっていることは当たり前ではありません。語られていることは当たり前のことではありません。特別に主がこの玉川教会を選び、世界宣教のために、教会日本のリバイバルのために、皆さんの大いなる祝福のために、私たちが招かれているということをもう一度、私たちはしっかりと覚えたいと願います。その恵みゆえに捧げさせてください。その恵みに応えさせてください。共にお祈りいたしましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、心からあなたが私たちに与えてくださった十字架と復活の救いを感謝いたします。その十字架と復活なくば、今私たちは聖霊に生きることができず、私たちはなお滅びに向かっていく者たちであります。けれども、あなたは今日も明日も変わらずに、私たちに聖霊様を使わせてくださり、私たちがどう生きるべきかを教えてくださいますから感謝いたします。またそれに伴う力を与えてくださり、あなたの御言葉に、あなたの招きに応答する信仰を与えてくださいますから感謝いたします。どうか主よ、私たちを祈りへ献身させてください。どうか玉川教会を祈りの家となさせてください。そしてどうぞそのために私たちが自分自身の弱さと戦うことができますように、自分たちのうちにある敵を聖霊の恵みによって滅ぼしていくことができますように、日々主よ、あなたの恵みの中で成長していくものとなることができますように導いてください。どうかこの教会に注がれている恵みが、インドネシアの地に、世界中に いよいよ豊かに流されていきますように心より期待いたします。共通同士を一人お一人にこの御言葉の命が与えられたことを信じて感謝いたします。いよいよ2日間行われる聖会に向けて私たちを備えさせてください。皆が聖霊の恵みに預かる2日間となれますようにお導きください。そうしてくださることを信じ、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。